じゃあ、今日は列王記第一列王記1から3です。これはとてもいろいろ列王記は私たちが知らなければならないことが多いんですね、前もって、だから1から3のあれの前に列王記がどんなものであるか、それを見てからしたいと思います。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝いたします。列王記を私たちに与えてくださった主よ、感謝いたします。それを聖霊様まだ教えてください、導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ列王記をする前に列王記の全体の構造をちょっと見ましょう。これを皆さんがどこか変えたりして持っておいてください。そしたら列王記を全部理解ができるようになる。この構造ですよ。この内容です。だから後頭部があるし、後頭部は中古書までですね。第一列王記中古書まで。まだ体の部分があるんです。魚を考えればいいと思いますよ。魚の頭の部分は中古書まで。中古書から中身ですね。おいしい中身、おいしいかどうか、とにかく16章から第2列王記15章まで、これが中身であります。そして魚の王の部分ですね、一番後ろの部分がありますね。これは第2列王記17章から終わりまでであります。中古書までアダマの部分は何かというと、ソロモンと南北が分裂する、北と南が分裂する、その話です。そして中身は何か、中身は空城諏訪をこう招いて結局滅んでしまう原因である、この大森の王女ですね、大森の息子アハブ、そのアハブというものですね。アハブとアハブの妻イゼベルとか、そういったもの、バールとアシュタロットの問題ですよね。これがずっと続くんです。このものが出てきたから予言の活動も活発になるんですそれでヤロブアムの2世というところに行くんですけど、とにかくこの部分をね、130年北の足、北イスラエルと言ってるんですけど、そこが滅びるんです。BC722年にアシリアに、理由はバールとアシュタロット、空城諏訪です。それで南も同じく空城諏訪によって130年後、BC586年に滅ぼされるんです。その滅ぼされるところで王の部分ですね、王、魚の王の部分が滅びというところです。滅びに対してホセア書とか預言書がありますね。イザヤ書、ミカ書、ナオム書、これでエゼキエルまであるんですね。捕虜の時代にもなっていくんです。だから皆さんがこれをどこか書いて写真撮ったりしてちょっと見てくださいね。そうすると イスラエルの歴史がねよくわかるんです。まあ歴代記上に入っていくと、この北の部分はあんまり扱わないんです。南の部分だけ扱うんですよ。内容は一緒ですけどね。けどこの列王記の記者ですね、書いた人はこの空城を支配したその部分、中身ですね、どうして滅んでしまったかという北の部分、北イスラエルの部分をよく取り扱ってるんです。だから列王記と歴代記史のこの歴史観がね違うんですね。その部分を皆さんが部分覚えながら見ると、面白いと思います。じゃあ今は1から3のなんですけどね、これは頭の部分ですよね。頭の魚の頭の部分、これはどうして、この南北が分かれたか、ヤロブアムとレホブアム、原因は一つですよ。このソロモンです。ソロモンの空城諏訪、空城を招いたんですね。じゃあ一節から見ましょう。
ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで余儀をいくら着せても温まらなかった、
それで体が温まらないので三節、
こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の王、女アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。
シュネムの女アビシャグ、これは画家の主人公ではないかとも思われる人なんですけど、これはもうはっきりは分からない。この女性によってアドニアが後で殺されるんですけど、アドニア・コセス、
一方ハギテの子アドニアは私が王になろうと言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。
ダビデの4番目の息子ですよね。お母さんがハギテです。だからハギデの息子だと言ってるんですね。アドニア、このアドニアが自分がね王だと宣言するようになるんですね。6節、
彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかった。その上彼は非常な美男子でアブシャロムの次に生まれた子であった。
本当に素直な子だったんですよね。言うこと、また問題を起こしたりしてなかったアドニアが、この分別がつかなかったね。自分が王だと、その次の順番は時を知らなかった、そのものですよね。それで、誰がそこに加担したか、7節、
彼はツェルヤの子ヨアブと祭司エブヤタルに相談したので彼らはアドニアを支持するようになった、
だからアドニア、将軍はヨアブ、またこの決めるその祭司はアビヤタルですね。これがセットになって動いたんです。しかしここに加担してなかった人がいます。ハッセス、
しかし祭司サドクとエホヤダの子ベネアと預言者ナタン、それにシムイとレイおよびダビデの勇士たちはアドニアに組みしなかった、
だからダビデの勇士たちはそこには行かなかった。これが意味があるんですね。ダビデの側近の中で側近たちは行かなかった。11節、
それでナタンはソロモンの母バテシェバにこう言った。 私たちの君ダビデが知らないうちにハギテの子アドニアが王となったということを聞きませんでしたか、
うん、このナダンは預言者ですよね。預言者が動きました。自分も神様から聞いたこともないし、まだダビデの王からも聞いたこともないんです。しかしアドニアが自分が王だと言ってるからね、そのことがありますかと聞くんですね。なぜかというとね、ダビデはヨアブが大嫌いでした。親戚なんだけど、ヨアブがアドニアの方に行っちゃったからです。中古節、
そこでバテシェバは寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いて、シュネム人の女アビシャグが王に仕えていた。
このような状態でしたね。22節、
彼女がまだ王と話しているうちに預言者ナタンが入ってきた、家来たちは預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏して王に礼をした。
だからね、このナダンが動いたんですね、この中に。それで26節、
しかしあなたのしもべのこの私や祭司サドクやエホヤダの子ベネヤや、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした、
このことがあんまり異常ですよね、ソロモン。なぜかというと、ナダン預言者はソロモンのことを聞いたんですよね、神様から。まだダビデが許された時に、このあなたの次の子として思ったんですね、ナダンは。じゃあ34節いこう。
祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いで、イスラエルの王としなさい、そうして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい、
だからここでは、祭司サドクですね、向こうはアビアダルです。預言者ナダンがソロモンに油注ぎ、イスラエルの王にしなさいとそのように言いましたね。それでソロモン王万歳と言いました。39節、
祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞってソロモン王万歳と叫んだ、
これが、ね、王になることですよね。ダビデ、まだ預言者ナダン、祭司サドクというね、そのような順番が必要です。自分勝手に自分が王だと言っても王にならないんです。これはクテタです。43節、
ヨナタンはアドニアに答えて言った。いいえ、私たちの君ダビデ王はソロモンを王としました。
ダビデ王がソロモンを王とした、それですね。44節、
ダビデ王は祭司サドクと預言者ナダンとエホヤダの子ベネヤ、それにケレテ人とベレテ人とをソロモンにつけて送り出しました。彼らはソロモンを王のメラバに乗せ、
50節、
アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角をつかんだ、
このアドニアがね、自分が間違った、殺されると思ってね、祭壇の角をつかんだんです。それでソロモンはこの人を許したんですね。許して家に帰らせたんです。53節、
それからソロモン王は人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい、
このようにして、自分の、兄弟ですね、それを家に帰りなさい。 返したんです。2章1節、
ダビデの死ぬ日が近づいた時、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。
ダビデが遺言をソロモンに残すんですよ。どんなものか見ましょうね。3節、
あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。
このことをダビデを栄えさせた、ダビデがダビデになったというものはね、ダビデが一番残したい言葉はこの3節ですよ。これが基準です。これがダビデの王であった、ダビデの王ではなかったということがずっと決まるんですね。だからダビデが自分を一生神様の祝福を受けた秘訣ですね、鍵です。これがあなたの神主の戒めを守り、十戒を守りなさいということで、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令、定め、諭しを守って主の道を歩まなければならない。だからあなたが王じゃない、ね、この律法が王だということよね。神様のモーセを通して言われた御言葉が王だ、神様が御言葉、神様の命令を守る王だ、自分がそのような王だったからね。ニムロテと違うね、神様が望んでおられたもの、それがこのような王になることですよ。だから王がダビデが今まで尊敬され愛される理由はね、これですよ。この命令、神様を神様にした。そうじゃないとこの御言葉を無視すると自分が王になる。私たちも、ね、なんかアダマにしてても、そのアダマの上のアダマ、自分を主にしてても、主人にしててもね、主人の上の主人、わかる？だからそれを御言葉ですよ。御言葉を教えられるために祈ることよ。祈りの生活、聖霊の導き、それを通して私たちが御言葉を守りを行うのであります。まだ4節、
そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。
精神を尽くし、力尽くし、もうよくわかるんでしょ、何か、御言葉よ、御言葉。心を尽くし、あなたの神を愛しなさい、御言葉通りに従順していきなさい、御言葉を聞きなさいということですね。それで遺言としてこのこと、これどんなにダビデの心を痛めつけたかということが、ここ今から出る人間のことがあるんですね。コセス、
またあなたはセルヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの二人の将軍ネロの子アブネルとエテルの子アマサトにしたことを知っている。彼は彼らを虐殺し、平和な時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。
だからこのヨアブが平和を求めるために北の将軍であったアブネルという人が来た時に虐殺したとダビデは見てるんですよ。 もう自分勝手でした。ダビデの思い、ダビデがやろうとすること全部止めるんですよ。自分が主導権を握るために、まだこのアブシャロムと一緒になってたアマシャですけどね、アマシャをまだ司令官に任命するんですね。そのアマサが動くように。しかしそのアマサもキスしながら殺すんですよね、口つけしながら。それでアブサラムを殺したことですね。これがダビデの心を痛めつけたんです。アブサラム自分の子供が悪いことしても死んでしまったということで泣くんですね。泣くなという、それが心に最後まで残るのよ、このヨアブが。ヨアブのことで私たちが詩編67からずっとダビデの心を見ることができたんですね、このヨアブ。だから本当に勝利のところ、戦うところにヨアブがいつもあったんですよ。けど神様がダビデのためにダビデを強くしたことで勝利したんだよ。しかしそれが自分の勝利だと思って、自分の名前のためにダビデ、自分の上の秩序を無視して自分勝手に動いたヨアブ。このヨアブのことをこの遺言で残すんです。まだ6節見ようか。
だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならない。
だから長生きして、死なせないでという意味の言葉ですね。まだ7節。
しかしギルアデ人バルジライの子らには恵みを施してあり、彼らをあなたの食事の席に連ならせなさい。私があなたの兄弟アブシャロムの前から逃げた時、彼らは私の近くに来てくれたからだ。
バシレアをまたバシレアがこの川を渡る時にしたよくしてくれたということですね。ハッセス。
またあなたのそばにはバフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイがいる。彼は私がマハナイムに行った時非常に激しく私を呪った。しかし彼は私を迎えにヨルダン川に下ってきたので、私は主にかけてあなたを剣で殺さないと言って彼に誓った。
じゃあけどこの人に対して救世主。
だが今は彼を罪のないものとしてはならない。あなたは知恵のある人だから、彼にどうすれば彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかを知るようになろう。
このようにしてヨアブですね、ヨアブ、バシレア、シムイに対して残すんですね。ユダヤ人たちは今もね、恩に対して恵みを受けた恩、バシレアのような人に対してずっと思うんですよ。それで記念日も作るし、自分たちをこうビザ、命のビザ、杉原千代音さんの道も作るし、こういった恩は忘れない。けど自分たちに悪くしたことも忘れないんですよ。それで出世す。
こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。
それで中二節。
ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立した。
じゃあそれでアドニアがこの中三節を見ると、アドニアがこのバテシェバのところに来て、何を願うかというと、アビサ ックですね。あのスネムの女性17節。
彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。シュネム人の女アビシャグを私に与えて私の妻にしてください。
うん、それでそのアビシャグをアビアダルに軽く考えたんです。バテシェバは。それで自分の息子にそれを言ったらもうカンカン怒ったんです。それでそのことで殺されるんですね。25節。
こうしてソロモン王はエホヤダの子ベナヤを使わしてアドニアを討ち取らせたので彼は死んだ。
だから分別力がないね。このアビアダルは自分が謀反を起こしたとすれば、許されたとすれば静かにねいるべきです。しかしそれをしなくてもうカンカン、このしてはならない要求をして殺されるんです。27節。アビアダルですね。
こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免した。城でエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。
うん、このようにアビアダル、祭司アビアダルは祭司長でしたね。祭司長。まだヨアブです。31節。
王は彼に言った。では彼が言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。
祭壇の角を掴んで、ここから降りていかないと、そのようにヨアブが言ったんだけど、ヨアブをその場所で殺したんです。じゃあまだ36節。
王は人をやってシムイを呼び寄せ彼に言った。自分のためにエルサレムに家を建ててそこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならない。
固く監禁ですね。固く監禁。このシムイに対して呪いの言葉を喋った。だから皆さん言葉をね、呪いの言葉をよく使うと呪われる。祝福の言葉を使うと祝福される、ね、自分の国の王をこんなにめちゃくちゃ呪ったんですよ、シムイがね。それで自宅から出てはいけないと言ったんですけど、まだそれを違反するんですね。違反して、まあ、なんかお客が来ることで違反して、結局この者も死んでしまうんです。殺されるんですね。じゃあこれで、まだ3章に早く行きましょう。3章1節。
ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。
だからこのことが今原因ですよね。レビ記18章を見ましょう。18章というところ、レビ記18章見るとね、18章で3節。
あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。
この二つの国を言ったんですね。エジプトの地の習わし風習、カナンの地の風習と習わしですね。カナン地の風習というものは、ここでずっと書いてある淫乱ですよ。淫乱、空女素愛、これは私は史実にしようとするんですけど、エジプトとカナン地、どうしてカナンは呪われたか、これですよ。エジプトの問題もこのような女性を連れてきました。それでこれが原因ですよね。どんどんどんどん 崩れていくんです。空城疎外が。ソロモンの政治というものはね、外国人の女たちを、それは王の関係の、外国の王の関係の人々を招いて、そういう外交手段を使ったんですね。それで妻が700名、そばめが300名までなっていって、結局あとはソロモンが動けなくなるんですよ。1000名がね、ソロモンに千対一ですね、霊の世界のこの問題になって、結局南北が分断される原因を作ったのがこの人です。神様の前でね、祝福はいっぱい受けたんですけどね、彼が祈ったからです。最初祈りました。神殿のなかった時、山のところにある祈る場所で祈ったんですね。2節。
当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。
この高きところ、それが問題です。もちろん高きところのところに祭壇もありました。そこにソロモン王が行って、4節5節。
王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の生贄を捧げた。その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。
何を与えようか願えという時に、9節。
善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。
だからこの民は主の民ですよ。その主の民のために、私が神様から知恵が必要です。神様の御心ままやるようにしてくださいと言ったから、これが主の心にかなったんで。10節。
この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。
だから彼が願ったものを主が与えてくださったんですね。12節。
今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。
だから知恵というものは与えられた。世界で生まれて、た人の中で、ソロモン以前も以降も知恵と言ったらソロモンに、ついていけない。けど問題が起こりましたね。13節。
その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。
じゃあ主のあれが、何でもあげるから、主の、ね、神様の本音が14節に書いてある、ね、何でもあげるから、私の願いをそれを聞きなさいということですね。ダビデが言ったことと同じことです。14節。
またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。
だからイスラエル、ダビデ、その王国というものはね、神様が王ですよ。神様が王である王国です。キングダムです。キングダム、キングダムオブガッ、神様のキングダムです。だから私の掟と命令をあなたがダビデのように守ると、これが長生きするということでしたね。 残念ながらそれができなかったことを教えようとするのが列王記ですよね。それで滅んだということじゃあソロモンの知恵があるんですけど、もう皆さんがよく知ってるように、16節。
その頃二人の遊女が王のところに来てその前に立った。
じゃあこの遊女の子供が二人が同時に生まれたんですね。同時に生まれて、一人はお母さんが寝つきが悪くて殺します。それで残った部分に対して一人の子供が言ったんですけど、二人が全部自分の子だと言って、その時、聖霊様の知恵がソロモンに与えられる24、25。
そして王は剣をここに持ってきなさいと命じた。剣が王の前に持ってこられると、王は言った。生きている子供を二つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。
じゃあこれが知恵です結論は分かるんでしょ。本当のお母さんは愛がある、だから殺さないでください。しかし、自分の子じゃないもの、妬みで何かやってったもの、半分にしてくださいと言った。それを分かった。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。聖書は私たちに知恵を与える、まだ本当に神様の願いを私たちに教えてくださる本であります。本当に神様が何を一番願っておられるかということを、この聖書を通して教えてくださるから感謝します。